4. 代表質問105ページ。6回班の代表が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。すべての代表質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。その1、公明党。予算編成過程の見える化で大盛りカラーも鮮明に。問い。平成27年度予算案の市長査定9件はどのような視点で行ったのか、全体的な効果は。答え、全939事務事業のうち市長査定で増額したものは、仮称岡山国際現代芸術祭の推進、本社機能の移転促進事業、総合教育会議設置など、様々な議論を経てさらに推進補完すべきものを考え、国の制度改正に伴う補助事業も追加した。予算編成過程を示すことで、より市政への関心を持ってもらうことを期待しており、市民からの意見は今後に役立てたい。用語解説、総合教育会議。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、平成27年4月から市長と教育委員会により構成されるもので、教育振興に関する施策の対抗策定などについて協議調整を行う。用語解説終わり。26年度未実施の回遊性向上社会実験。問い、実施には県警の理解が必要だが協議状況は、具体的な実施時期と内容は。答え、第1回目をゴールデンウィーク期間中に実施することを目指し、平成26年末から方向性について県警と認識を共有し具体的な協議を重ねている。西側緑道公園筋ではオープンカフェの実施などイベントと一体になった賑わいを創出し、県庁通りでは歩道にプランターを増設したり休憩施設を設置するなど、歩いて楽しい道路空間の効果を検証したい。第1回目の結果や交通状況に応じた柔軟な対応も念頭に置き、27年秋の実施を目標に具体的な実施内容について県警や地域住民などと協議を進めたい。認定こども園の推進を。問い、3歳児教育を拡充するには認定こども園化を最優先で推進すべきでは。答え、平成27年4月、一律4園と私立1園で認定こども園の運営を開始するとともに、28年度には江南幼稚園保育園を新たに認定こども園として開設予定で3歳児教育の拡充を図る。私立幼稚園では現在の3歳児教育を継続し、また認定こども園への移行を検討している私立保育園幼稚園などでも推進してもらいたいと考えている。効果を上げる資源化物全品目の月2回ステーション収集。問い、収集は順調か？市民への周知はどう進めるのか？答え、平成26年10月から市内2093カ所で開始し、12月までの収集量は前年同時期に比べ、缶 104.4%、瓶乾電池 104.4%、ペットボトル 104.8% と増加し、不燃ゴミは 85.3% と減少。家庭ゴミ組成分析調査でも、不燃ゴミに混入していた資源化物の割合が、25年度 14.46% から26年度 6.05% に減少している。27年度には、ゴミ減量リサイクルガイド、どうすりゃええ保存版の大幅改定を行って、市内全戸に配布し、町内会などへ出前講座を行うなど周知を図りたい。その2、新風会。認証制度の新設で子育てしながら働きやすい空気を広げる。問い、女性の採用や管理職登用などに努力している企業に報奨を与えては。答え、平成14年度から企業への表彰制度を実施し、現在24社が受賞している。27年度は女性の活躍促進や男女ともに働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいる市内企業などを認証する制度を新たに設ける。認証企業に対するインセンティブ、報奨として、 就職説明会などでの広報や建設工事部門での入札参加資格審査の格付け等級決定時に点数を加算する。企業に積極的に参加してもらい、男女とも子育てしながら働きやすい空気が広がっていくよう働きかけていく。地特対の調和の取れた岡山校を育成。問い、総合教育会議への取り組みについて市長の意気込みは。答え、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正は、教育行政のあるべき方向性を考える中で重要な制度改正と認識している。この改正を積極的に捉え、地特対の調和の取れた岡山っ子の育成にこれまで以上に力を注いでいきたい。平成27年度の早い時期に総合教育会議を立ち上げ、岡山市教育の現状や課題について外部の知見も取り入れながらしっかりと掘り下げることが肝要と考えている。岡山市体育協会の法人化に伴い、岡山市から事業の移管を検討。問い、どのような業務を委託するのか。答え、選手の育成強化や指導者養成などの競技力向上事業、全市的なスポーツイベントである市民体育大会やスポーツ少年団体育大会などの企画運営事業など、岡山市の障害スポーツ及び競技スポーツの推進に向けた事業について移管を検討している。体操甲子園の開催で市民体操の浸透を図る。問い、市民体操の認知度が低い、市民体操甲子園の開催に向けて啓発は。答え、岡山市民体操は、岡山は大文字アルファベット OKAYAMA 簡単符。平成26年6月の発表以来、幼稚園や保育園、高齢者が集まる交流サロン、地域のイベントや運動会などで活用されるなど着実に普及している。27年度は市民体操甲子園を開催することで、より多くの市民への浸透を図っていく。その3、市民ネット。実践的研修を受けた看護スタッフを配置する新市民病院。問い、救急医療についてソフト面での取り組みは。答え、24時間365日対応に必要な医療スタッフを確保し、時間外や深夜帯に重症患者が複数重なる場合や診療待ちの患者が多い場合などには、他の診療科の医師が応援する体制をとる。また、救急患者の多数を占める内科を総合的に診察できる医師の配置に加え、ER にはトリアージナースの研修を受けた職員を配置する。用語解説、トリアージナース。緊急性のある患者から順番に医師の診察を受ける流れを作る能力を備えた看護師。用語解説終わり。間伐材などの移送費を一部助成。問い、市内の山を上手に利用する方法は。答え、林業生産の振興が考えられる。適切な間伐が必要になるが、間伐材などを森林内に留置することで、病害虫や土砂災害の発生を誘発することが課題となっている。解決策としては、平成27年度からは、間伐材などの未利用材を有効活用している真庭市のバイオマス発電所で処理することとし、移送費の一部を助成する。平和を大切にする心を育む。問い。戦後70年の取り組みとして学校行事などを考えているか。答え、岡山空襲や広島長崎への原爆投下、沖縄戦などについて、実際に現地や資料館を訪れたり、語り部の話を聞くなど、体験を重視した学習を取り入れている。戦後70年にあたる平成27年度も、平和を大切にする心を育む取り組みを一層進め、戦争の悲惨さを風化させないよう努めたい。4月から放課後児童クラブで高学年まで受け入れ。問い、平成27年4月からの状況と受け入れできない場合の対応は。答え、26年12月に行った調査では、全90クラブ中72クラブが高学年までの児童を受け入れる予定。受け入れできないクラブの理由としては、施設確保や受け入れ体制の問題があるが、27年度から5年間で計画的に施設を確保していく予定。また、高学年の受け入れ推進に向けて、さらに人材確保のための登録制度を周知することや、対応力向上に向けた研修を行う。 その4、明星クラブ。岡山市玉野市久米南町で可燃ごみ焼却施設を集約。問い、ごみ処理広域化計画について今後のスケジュールは？答え、ごみ処理の広域化は、ダイオキシン類の排出抑制、処理費用の低廉化、廃棄物の適正処理能力確保など、様々なメリットがあり、各構成市町が保有する3つの焼却施設を統合し、新たに広域化施設を整備する。平成27年度に広域処理に向けて体制づくりを行い、28年度から施設の用地選定を行う。その後、環境アセスメント、環境影響評価の実施など、施設建設に向けた作業を行い、37年度の稼働開始を目指す。故郷を知り、愛する心を育む。問い、生まれ育った学校で我が子を学ばせたいという気持ちを持ってもらうために、故郷に学ぶ教育に取り組んでは。答え、すでにふるさと学習を取り上げている中学校区がある。地域の歴史、文化や偉人、自然などについて、小学校では地域を知ることから始め、中学校では生徒から地域に発信するなど、地域に愛着や誇りを持ち、大切にする心を育んでいる。これらの推進に向けて、今後、中学校区の地域共同学校で、ふるさとの良さや誇れるもの、活性化するために担うべき役割などを協議していきたい。犬島自然の家を効果的に活用。問い、犬島における地域拠点化を強化する取り組みは、県との具体的な連携策は。答え、犬島自然の家は地域における生涯学習の貴重な場であり、地域活性化にも役立つ貴重な地域資源である。島民やアート活動を行う民間団体などの声も聞きながら有効活用を検討したい。なお、平成27年度には新たに写真教室を開催する予定。犬島は27年度に県が実施する離島振興を目的とした岡山の島知って見つけて魅力発信事業の対象で、本事業も積極的に活用していきたい。その後、共産党。戦争を語り継ぐために平和講演会などを検討。問い、岡山空襲から70年目の取り組みは。答え、平和の尊さや戦争の悲惨さを次世代に伝えることは大変重要なことであり、岡山空襲から70年目の節目となる平成27年度の平和記念事業は、戦没者追悼式に加え、平和講演会やシンポジウム、戦争体験者の証言集の作成などを検討している。一連の事業にしっかり取り組んでいくとともに、多くの市民が被災した岡山空襲を語り継ぎ、平和で幸せな岡山市を築いていくことに貢献するよう取り組む。路面電車の駅前乗り入れの必要性。問い、丸1、JR から路面電車に乗り換えて移動する人の利用目的ごとの人数把握が必要では。丸2、岡山駅前乗り入れの費用対効果は。答え、丸1、平成27年1月に岡山駅周辺で実施した交通実態調査の中で、駅前電停などにおいて移動ごとの目的、移動先、交通手段などの聞き取り調査を実施したところであり、現在その結果を取りまとめている。丸2、岡山駅から路面電車への乗り換え時間の短縮や、中心市街地への回遊性の向上、市役所筋への延伸の可能性に加え、岡山の玄関口としてふさわしい景観形成などの効果が考えられ、総合的に検討していく。放課後児童クラブの負担を軽減。問い、放課後児童支援員などの待遇向上は。答え、支援員などの待遇向上や児童クラブの負担軽減のため、各児童クラブを直接訪問して、経理事務やクラブ運営などの支援を行うアドバイザーを岡山市で採用し派遣する予定。さらに、雇用保険や労災保険の費用を負担する構成費加算の新設により、支援員などの処遇改善を図っていく。その6、自由民主党岡山市議団、無所属の会。景観を生かして魅力あるまちづくり。問い、岡山錦糸会館の林地を城下周辺の魅力づくりに利活用しては。答え、岡山市の歴史や文化を生かした魅力あるまちづくりは必要であり、 西手櫓という文化財も多くの人に身近に感じてもらえることが大切だと考えている。当該土地は民間事業者の所有であり、岡山市が土地の利活用を検討する場合、景観のみならず歴史や文化、経済面などの様々な観点からの議論も十分踏まえることが必要だと考えている。現在、市民による景観保全を目的に買い上げを行う動きもあり、総合的に研究していきたい。大型商業施設開業後、平和橋付近の歩行者像。問い、岡山駅南に新たな賑わいと交流の場が生まれたことについて、市長の率直な感想は。答え、県庁通りの西側に架かる平和橋付近での歩行者数は、イオンモール開業前と比べて平日で 1.8 倍、休日では 2.4 倍に増加するなど、駅前からの人の流れに一定の回遊性が見られる。しかし、柳川筋と県庁通りが交差する郵便局前の交差点付近では歩行者数の変化が見られないことなどから、イオンモールからの人の流れはまだ強いとは言えず、回遊性を伴うものになっていないと感じている。今後はこの機会を捉えて、回遊性の向上に弾みがつくよう、にぎわいづくりをはじめとする必要な施策を実施していきたい。同じ生活圏域で公共施設などを相互に利用。問い、広域連携の施策と課題は。答え、岡山市と津山市とは幹線道路や鉄道網などで結ばれ、また玉野市や吉備中央町とは地域が近接した同じ生活圏域である。こうしたことから、公共交通や産業施策、公共施設の相互利用などに取り組むことができるのではないかと考えており、地域の実情や特性を生かした具体的取り組みを実施していくことが効果的効率的と考えている。また、津山市玉野市との三市共同の連携についても同様の視点を持って検討し、地域の活性化に役立つ施策を展開していきたい。政策パッケージで新規施策に取り組む。問い、中心市街地活性化政策パッケージには、新たな視点に基づく大胆な新規施策を盛り込んで、できるだけ立体的な政策とすべきでは。答え、歴史まちづくり回遊社会実験の成果に基づく新たな賑わい創出を図るために、仮称岡山国際現代芸術祭の開催に向けて取り組むほか、岡山城周辺の歴史文化を生かした回遊性のさらなる向上を図るために、国などとの連携で旭川川町づくり事業を実施する。さらに、岡山大学などに至るエリアまで人の流れを生み出すために、桃チャリを岡山駅西口エリアへ拡充するなど、新規施策にも取り組む。引き続き各種施策を検証しながら、さらに充実した政策に取り組んでいく。吉備線 LRT 化はスピード感を持って検討。問い、構想後12年を経てもまだ計画段階だが、どう考えるか。答え、平成26年1月に市長と JR 西日本社長が直接会談し、5月には総社市長とも話し合った。8月にはこの3社で会談を行い、検討のための体制や今後のスケジュールなどを確認した。その後2回の検討会議で、コンパクトシティを目指す上での課題、吉備線 LRT 化の必要性、運営主体、費用負担、運行計画などを示した。LRT 化は重要性・緊急性の高い事業と考えており、スピード感を持って27年度も引き続き検討を進めていきたい。大規模なスポーツイベント誘致。問い、スポーツコミッションの取り組みを積極的に進めては。答え、平成26年度からスポーツ誘致推進室を設置し、オリンピックの事前合宿を含め、スポーツイベントや合宿等の誘致などの情報を収集している。現在、各種競技団体が岡山市で大規模な大会を開催しやすくするために、市体育協会に加盟している各種競技団体などと精力的に意見交換を行っており、施設の確保、補助制度、広報面での支援などの相談やサポートに、ワンストップで対応できる仕組みづくりを目指している。用語解説、スポーツコミッション。スポーツ振興に、地方公共団体、民間企業、スポーツ団体などが連携協働して取り組むこと、またその組織。用語解説終わり。